おはようございます。タニアツのジャストフォアユー。タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
ジャストフォアユ
ー、人生をフレッシュに演出するプログラム、
ジャストフォアユー。この番組タニアツのジャストフォアユーはカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。はい、タニさん、今日は1月の10日、
エベスさんよ ね、
商売繁盛で笹持ってこいと、ね、エベスさんが、いろいろね、もう仕事されてる方にも福を配ってる日なんですが、
そうそう、今年はいい年になったらいいけどね。
はい、それではですね、先週に引き続きまして、社長のお金の熱血教師で有名な、税理士の、湯浅貴彦先生とカリスマ保険アドバイザー谷厚の新春スペシャル対談第2弾として、福を突破するために明日から即できる4つのシンプルな行動、年始にスタートダッシュを切るための今日突破アクションを今日もお届けします。それでは岩佐先生、谷さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週はですね、明日から即できる不況突破アクションとして2つのお話をしていただいたんですけど、今日は残り2つですね、それでは3つ目、一体何でしょうか。
はい、それはですね、電気をこまめに消すということも大切なんですけれども、それに加えてテナント家賃が粗利益の 7% 以内に収まるよう家主さんと交渉しようということであります。
はい、粗利益の 7% ですか。
はい、そうです。テナント家賃というのはですね、会社にとって休日でもかかる固定費なんですけれども、人件費と並んで社長さんにとって大きな固定費なんですね。そこでこのテナント家賃をランチェスター戦略のシェア理論を応用して一度点検してほしいということであります。
ランチェスターというと経営戦略論でよく聞く言葉ですよね。空中戦の戦闘シミュレーションとして編み出された法則なんですけど、これをテナント家賃の管理に際しどう応用したらいいんですかね。
はい、ランチェスター戦略の中にシェアという考え方がありまして、例えばビール業界でアサヒビールとキリンビールの争いがありまして、スーパードライの強力商品を持つアサヒが、2008年は 50% を超えるシェアを獲得して首位を守ったとか、2009年はシェア 40% 弱のラインで第3のビールが好調なキリンがアサヒを抜く勢いを見せたとか、新聞紙上でよくお見かけする数字なんですけれども、つまりマーケティングの世界で攻めの経営の物差し数字として、使われる言葉なんですね。で、まあ、その中には7、11、19、26、42、74という6つの、シェア数字が定められているんですけども、例えば 19% はどんぐりの背比べの中で上位グループに入れる数値といった具合で、シェアの数字によってですね、意味が隠されているんですね。ですから、まあ、今回の不況の中ではですね、固定費に支配されないと、資金繰りの上で重くのしかかる固定費にお金の流れを変えさせないということが大事になってきますので、市場を支配するという攻めの考え方から支配されないように、守りの考え方でこのシェア理論を活用してですね、テナント家賃を管理してみましょうということなんですね。そこでいきますと 7% っていうのは存在目標値といいまして、全く影響ゼロで存在自体すら、認められないというレベルでございますので、このラインに休日でもかかる固定費のテナント家賃を納めることができれば非常に資金繰りが楽になってくるということなんですね。まあ、テナント家賃と並んで人件費というのも固定費の代表例なんですけれども、まあ、この人件費はですね、粗利益に占める割合ということで、労働分配率という、まあ、専門用語の指標がございましてですね、つまり粗利益に占める人件費の割合が 30% 程度であればですね、理想っていうふうに言われるんですけど、テナント家賃についてはそういうものが語られることが少ないので、まあ、私は業種によっても、いろいろあるんですけれども、まずは 7% からもしくはですね 11%、 これは影響目標値というふうに言われるんですけども、そうしたラインを一度意識して点検していただきたいなというふうに思っております。
なるほど、 7% とか 11% より上回っていたら岩佐先生、家主さんのところにダッシュですね。
はい、そうです。不況の上でですね、大切なのはですね、まず経費コントロール力を身につけて突破しようということなんですね。いくら現状を打破したいからといって意の一番に取る行動が間違っては元も子もありません。 例えばよくあるのが赤字補填のためにすぐ銀行借り入れに走ったりとか、目先の売上確保のために焦って大量の広告宣伝費を投入するとか、新規ビジネスにすぐ手を出したりするっていうのがあるんですけど、確かに一つ一つ見ると行動自体は問題ないんですけれども、やはり順序が大切でございまして、行動の順番を間違えてしまうとですね、墓穴をさらに深くして悪循環に陥るっていうことが、あるんですね。ですから意の一番の構造としてですね、まずは経費カット。私のクライアントでも売上が 50% 以上ダウンしているのに黒字を維持している会社あるんですけれども、その会社はですね、まず意の一番にやったのは取引先の見直しですね、外注費のカット、それからワークシェアリングで人件費の見直しをしたというのがあるんですね。ですからできる社長の絶対条件として、いかに意の一番にスピーディーかつダイナミックに経費を削減できるかというのが大事なんじゃないかなと。ですから昼休みに電気を消せ、これ非常に大事です。コスト意識を現場の社員さんに植え付けるのは大切なんですけれども、あんまりやかましく社長さんが言っちゃうと社員さんのやる気が失せると、モチベーション下がるということがあるので、そこは要注意ですので、まあ、戦略的にですね、経費カットに挑戦してほしいなということであります。
なるほど。それでは最後に4つ目は何でしょうか。
はい、それはですね、今加入している経営者保険は万一の時に家族の生活を守れるのかどうか見直しをしようということですね。私の持論に社長業イコール究極のハイリスク請負業というのがあるんですけれども、万が一会社を潰してもですね、社長さんは国から失業保険もらえませんし、最悪自宅を取られるリスクっていうのもあるんですね。それからまあこういう不況になるとですね、経営の現場でいろんな問題が起きるんですけど、そういう時に意の一番に矢面に立たされるのがやはり社長さんでございますので、社長業って本当につらいねと私も顧問先の社長さんからよく言われるんですけれどもね、まあ、そういう中で経営の前線で思い切り戦える体制を整えるという意味で、保険と賢く付き合うと、保険を見直しするということは税理士としても大切なんじゃないかなというふうに見てるんですね。まあ、その辺谷さん、保険のプロでいらっしゃいますけど、いかがでしょうか。
そうですね、保険はやはり万一の保証というのが一番大切なことだと私も思っています。企業の社長さんが銀行からお金を借り入れた際には、やはりご自分の家とかを取られるというリスクも背負ってしまいますので、やはり節税と万一の保証の一石二鳥が追求できる唯一の金融商品ということで、私もその魅力に取りつかれてこの業界に入った一人ですので、もうとても先生のおっしゃること大切だと思っています。それとお金が残る経営を目指すのは保険と賢く付き合うことも大切だとも思います。そして、まあ、例えば必要最低限の万一の保証として、銀行の借り入れ残高にカバーできるだけの保証がついた保険に加入されているかどうかはですね、決算書等を先生方に見ていただいて、きちんとした計算に基づいて不景気だからこそ見直しておかなければ無駄なものは省かないといけませんしね。それから生命保険は受取人固有の財産です。その受取人というのはこれ絶対のものですので、万一の時でも家族の受取にしておければ家族の生活を絶対守れるものでもあります。大きな事業のリスクの中で社長さんたちをお守りする唯一の大切なものだと私は思っております。
なるほど。中小企業の社長さんって保険のことよく分からへんって言われますけど、保険の力大きいですね。湯浅先生、谷さん、ありがとうございました。ところで湯浅先生は今回お話しいただいた内容のさらに詳しい内容を大阪産業創造館でセミナーをされる予定なんですけども。
はい、そうです。1月29日の金曜日から4回シリーズで、不況突破するための3週間プログラム、明日から即できる21のシンプルな行動プラン策定講座ということで、20名限定、少数精鋭主義でですね、本気の経営者に対して熱く語ろうというふうに予定しております。
熱くですか。さすが岩佐先生、社長のお金の熱血教師さんよね。
はい、実は私の15年間にわたる実務経験の集大成として、社長がビジネスアスリートとしてトレーニングを積みながら強い会社を作る21日間の自己鍛錬ストーリーとして21項目の不況突破アクションっていうのをプログラム化させていただきました。社長がビジネスアスリートっていうのはあくまで比喩なんですけれども、この不況突破アクションですね、順番がすごく大切になりますので、無理なく順序立てて継続して行動していただきやすいようにするためにですね、ビジネスアスリートというフレームワークを用いて筋肉質経営をですね目指すトレーニングメニューを 開発いたしました。先んずれば人を制すということで、2010年という不況期を乗り切るにはですね、年始のスタートダッシュが絶対条件になってきますので、まあ、大きく3ステップで考えておりまして、まず一つウォーミングアップ期はメンタル力と経費コントロール力の強化、第2ステップ、筋肉増強トレーニング期ということで強み表現力マーケティング力の強化、それから、第3ステップ栄養バランス食事ということで、組織力の強化という順番で一気に3週間で不況を突破できる経営体質に持っていこうという趣旨のセミナーでございます。
それは役に立ちそうですね。それでは湯浅先生、中小企業の社長さんに向けて最後に一言お願いします。
はい、中小企業を取り巻く市場環境大変厳しいんですけれども、夜明け前が一番暗いという言葉もあります。海が出るのは変化のプロセスです。新しいステージに向かう時の宿命として犠牲はどうしても出るんですけれども、その犠牲をいかに最小にしながら激流の向こう側にたどり着けるか、まさに、2010年正念場だと思うんですよね。ですから家族の生活、社員の雇用をですね、守るために不況突破というゴールに向かって、勇気を持ってですね、具体的なアクション仕掛けていただきたいというふうに思います。
はい、湯浅先生ありがとうございました。この放送をお聞きの社長さん、年始早々元気をもらいましたね。本日はですね、湯浅会計事務所の、湯浅孝彦先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。谷敦のファイナンシャルアドバイス、このコーナーは関西の中小企業と歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷敦が難しい財務の話をひらりひらめくヒントをお伝えするコーナーです。さて谷さん、はい、今日はリスクマネージメントですか。
そうですね、
は
い、法人格をお持ちの社長さんが銀行等からいろいろお借り入れをされます。
はい、
その時にやはり気をつけておかないといけないなっていう点について、うん、今日はアドバイスさせていただきたいと思います。はい、せっかく岩佐先生来ていただいてますので、はい、先生にもちょっとご協力していただきまして、先生今なんか不景気でお金をこう銀行さんからやっと借りれたって言って喜んでいらっしゃる社長社長さんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、
はい、
あの社長のそのリスクっていうことについてどのように日頃社長さんとお話しされたりしますか。
はい、社長に万が一のことがあった場合に社長のご家族にですね大きなリスクが発生するというところですね。
そうですよね。
はい、ですからプラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合ですね、相続放棄ということで、ご家族の方がですね、もう社長の財産一切いらないよということもできるんですけれども、
そうですね、
はい、そういう時であってもですね、生命保険というのは固有の財産ということで家族のお手元にですね、渡るものだということでですね、社長業は究極のハイリスク企業だからこそですね、はい、そういうものでね、まずはリスクヘッジしておくと、その上で思いっきりね戦おうということが大切なんじゃないかなというふうに考えております。
そうですね、今先生のアドバイスでも分かりましたように、うん、例えばまあ法人で保険を入るということと個人で保険を入るっていうのは万が一の保証っていうのはこれ別個のもんなんですね。ですから先生が今おっしゃった受取人固有の財産と、うん、いうことで、例えば、まあ、バンディさんが社長さんだったとして、うん、奥さんに受け取り人にしとくと、うん、そしたら絶対奥さんに受け取ることができるよっていうのが、うん、あの生命保険のいいところなんですね。
これ家族を守ることは会社を守ることと同じように、
そうそう、いや、
ひょっとしたらそれ以上に大切なことですもんね。
う
ん、
そうですね、
はいはい、ということで、タニアツのジャストフォーユーご案内は
タニアツと、
そして僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユー。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。